QIC
バラキルでございます。今週のテーマはさらば宇宙戦艦ヤマト愛の戦士たちに毒された人たちへということでお送りしていきましょう。私も毒された一人です。まあ、ご覧なこの中で見たことあります？さらば宇宙戦艦ヤマト愛の戦士たちという映画のアニメーション、
テレビのやつじゃなくて、
テレビはヤマト2ですね。ヤマト2とさらば宇宙戦艦ヤマト愛の戦士たちではまるで話が違います。
全然見たことないのかな。
見たことない、
多分ない、
うん、あのというのはこのさらば宇宙戦艦ヤマト愛の戦士たちでこの物語は終わってるんです、
はい、
なぜならば主人公が全部死んじゃうからです、
はい、
しかも宇宙戦艦ヤマトは、特攻をかけるので、自らあの体当たりであの敵の白色彗星の巨大戦艦に体当たりして、はい、それで終わるんです。だからもう宇宙戦艦ヤマトは続編が作れなくなるんですよ。それがあのなぜかいまだにあのいろいろ続いてるのはなぜかっていう話があるんですけど、でこれがなんでこんなことを話したいかというと、このさらば宇宙戦艦ヤマトという作品が、まあ、大変なブームになったわけです。当時これ公開した当時ですね、
はい、
でその時に中学生とか高校生だった多感な時期を送っていた人たち、まあ、1960年代生まれとか70年代だったらもうあれかな、まだ小学生ぐらい、やっぱ60年代ですよ、はい、なので現在やっぱり50代から60代ぐらいの人たちが圧倒的なんですけど、
はい、
これあのもちろん全員じゃないですよ、全員が見たわけじゃないですから、見てないっていう人もいるだろうし、こんな大嫌いっていう人もいるだろう、でもかなりの数ハマったんですよ。
へ、
男も女も。というのはこれアニメブームの火付け役ともなっていて、このもうそもそも宇宙戦艦ヤマトというのは読売テレビが制作して、オフィスアカデミーというところが作ったんですが、当たんなかったんですよ。
確かにそうですね、一番最後の方は視聴率が落ちちゃって、それで急に切っちゃったんですよね。
そうですよ。だからね、地球がガミラス帝国という異星人から攻撃を受けて、はい、で地球上が核兵器によって放射能でもう人間が住めない状況になってる、うん、で地球人類は地下に、生存のその、可能性を見出して地下に、うん、地下深くで、ひっそりと暮らしているという状況です、うん、でそこにそのイスカンダルという星から連絡が来て、
はい、
コスモクリーナー D という装置があると、これを使えば放射能が消えますと。いずれ欲しいですね、今ね。
今欲しいですね。
それさえあれば原発いくら作ってもいいって話になってくる。まあともかく、はい、でそれを取りに行かなきゃいけない。
うん、
でその途中でそのガミラス帝国との戦いがあるわけですよ。はい、で行ってみたらば、
はい、
行ってみたらばですよ。ガミラスとイスカンダルは双子星で、
はい、
同じ場所にあるというね。どうすんのそれっていう、
月と地球みたいな、
まあ距離的にとそんなの、でともかく何とかして勝って、
はい、
でガミラス星を滅ぼしてですよ、人間地球の方が邪悪なんじゃないかって話なんですけど、でそのコスモクリーナー D を持って帰って、
はい、
めでたしめでたしっていう話ですよ、
うんうん、
ただその視聴率的にダメだったんで、後半ものすげえスピードでもう帰ってくるんですけどで勝利的に全然ダメだった、
うん、
ただねその当時少年大右翼だった榎田信也門少年は、
はい、
もうヤマトとかなんとかっていうだけでもう続々来るわけですよ。で悲劇の戦艦ヤマトが宇宙に飛び立って、
はい、
で再び、その勇姿を見せるというだけでじんと来るわけですよ、
うん、
でそんなやついたわけです、
はい、
でも少なかった、だから当たらなかった。でところがこの当たんなかったやつを当てさせてしまう山氏がいるんですよ、
う
ん、これそのプロデューサーの西崎義信という人なんですけど、もともとキャバレーで司会とかやってたような人なんですが、まあ金のなんかも、まあ、亡者というふうには言いませんが、非常に銭勘定のうまい人で、で例えば手塚治虫大先生とかを札びらで引っ叩いて、
はいはい、
無理やり作品を作らせたりするわけですよ。
その時は何ができたんですか？
ワンサ君って知ってますか？
ワンサ君、
ワンサ君っていう犬がいっぱい出てくるやつがあるんですよ。101匹ワンちゃんみたいなやつがあって、でこれは三和銀行って昔あったんですけど、
はいはいはい、
三和銀行の一社提供ですよ。三和君だから、 ワンサ君ですね。
なるほど、
ミュージカル仕立てでなかなか面白いんですよ。そして続いて作ったのが海のトリトンです。
当たってるんじゃないですか。
海のトリトンそこそこ当たりました。でその金を使ってまあヤマトを今度その作ったテレビ版を再編集して夏休み映画にぶつけたんですよ。でその時に何を考えたか、この西崎由伸頭いいですね、ラジオとアニメをひっつけたんですよ。
へ
え、うん、でその宇宙戦艦ヤマトって大体もう主な筋書きみんな一通り見てるから何となく知ってるんだけど、はいはいはい、それの再編集で1時間半ぐらいにしたやつを夏休みにまあ映画館でやるんだと、
はい、
東映系で東映洋画系で書ける。でそれをオールナイトニッポン、日本放送のオールナイトニッポンとひっつけてメディアミックスをやって、
はい、
これで事前にバンバンバンバン告知を入れるんですよ、
うんうんうん、
これがね何かしないけどこう湧いてくるわけですよ、
はいはいはい、
でそれを仕掛けたやつがその日本放送にいた私の、まあ、かつての大師匠がそれを仕掛け人なんですけど、
はい、
でまあともかくそれで大成功しました。金ががっぽりありました。なんせもうほらいっぺん作ったやつだからもうなんていうのもう使い古しのフィルムをただ切り張りしただけのやつで巨万の富が入ってきたんで、で今度新作が作れるようになった。でそれがこのさらば宇宙戦艦ヤマトです。でこれ監督は増田敏夫という人で、もともと日米合作映画トラトラトラっていう映画で黒澤明が怒って降りちゃった後に日本側の監督を務めたりしている人で、本当に大味な映画ならこの人に任せろってぐらいのやつで、
はい、
他にもですね、松田聖子と神田正輝の、なんだっけプルメディアの伝説だってなんだっけなんかカリブ愛のシンフォニーだったかなんだか忘れてなんかそんなのがあって、でだからもうそういうアイドル映画でも何でも作ってたんですけど、
はい、
でそこに松本零士も入ってくるんです。
へ、
まあ、松本零士さんっていうのは、まあ、もう最初の宇宙戦艦ヤマトの原作ではあるんだけれど、
はい、
この時はほぼほぼもうなんかキャラクターデザインみたいな感じになって入ってるわけですよ。でこの増田敏夫という人がまあ何も基本的にあんまりイデオロギーとか何も考えてない人で面白キャラス何でもいいみたいな。でも最後宇宙戦艦ヤマトで特攻しちゃうよと、
あ
全員殺しちゃうよと、したらさやっぱり今多感な時期の少年たちが見たら、
はい、
泣くよと、
うんうん、
そらねそれまで愛していたアニメのその感情移入していたキャラクターたちが次々に死んでいくわけですよ、うん、ね、でそれをやったらそれすっげえ映画になるよっていうふうに考えて、うん、これがまあ商売人としては大当たりです。
そうですね、
そこにね反対したのが松本零士です。
作者が
松本零士はそういうその特攻来さんというようなことをやりたくないっつって猛、反対したんですよ。そこでここでまあその仲たがいがここで生まれていくんですけど、
はいはい、
で最終的にこのさらば宇宙戦艦ヤマトは次々にキャラクターが死んでいきます。そのみんなが名前を覚えている有名キャラクターがもう劇的にしかも鮮やかに死んでいくんですよ、はい、で最終的には主人公古代進む、そして、はい、その、まあ、恋人というかもう女房森幸が
森幸さん、
はい、森幸は先に死んでるんですけどね、うん、でその亡骸をその横にこう座らせて、でその巨大戦艦に向かって特別攻撃をかけてドカーンとなった後に、はい、沢田研二が歌う「ヤマトより愛を込めて」というエンディングテーマが流れて、
はい、
終わるという、
うん、
でこれがもう当時の少年少女たちにどれほどの衝撃を与えてしまったかって話なんですよ、はい、今でこそほら主人公が死んじゃうとか、うん、その、うん、なんか決して相手が悪ではないんだみたいな、うん、相手にも何らかの生存するための意義があって戦ってたんだみたいな、うん、ガンダムとかいろいろあるでしょ。
ありますね。
でそういうのが全くない時代ですから、うん、その例えばロボットが戦うマジンガー Z がいました、
はい、
で戦う相手はさ本当にただの悪の秘密結社で悪いやつでしかないわけじゃないですか、うん、で仮面ライダーにしてもそうじゃない、
うん、
ショッカーはただの悪いやつなんです、
はい、
でそれがそのいろんなそれぞれに生きていくための意義があって、はい、で命がけでその命を賭して、うん、その誰かを守るっていう、
はい、
そのテーマ、うん、それをこのまあなんていうんですか、全面に打ち出した最初の作品になっちゃったわけです。
そうですね。
で、これ松本零士は生き残って再建の苦しみがあるはずだと、それを描くべきであると、
はい、
と言ったけれど、まあ、殺しちゃうことになっちゃって、うん、でキャッチコピーがこうなりました。君は愛のために死ねるか、他人のために自分を犠牲にできるか、
うん、
永遠の愛とロマンを乗せてヤマトは今最後の戦いが待つ宇宙の彼方へというね、うん、でこれで、まあ、要はその愛する者を守るということが美しいことであると、
うん、
でしかもそれを命を賭してその自らの命を、まあ、肉弾攻撃をかけるということが美しいのだっていう描き方をしたわけですよ、うん、で私これあの本当にその当時はその通りだと私は思っておりまして、
はいはいはい、
私もあの誰かを守るためにはいつでもあの肉弾攻撃を仕掛けるのだという、もう洗脳ですよ、
うんうん、
なぜならば私この宇宙船さらば宇宙戦艦ヤマトはもうチケットをもう相当買い込んでましたので、
はい、
今みたいにレンタルビデオなんかないですから映画館に行って見るしかないわけですよ、
はい、
もう繰り返し繰り返し見たら、
あ、そうか、1枚で 何回も見れた
時期、1日中見たりしてました、はい、だからちゃんと最初にこう無限に広がる大宇宙、はい、静寂な光に満ちた世界っていう、うん、もう覚えちゃうわけですよ、ね、であの「息これまであの心配かけてごめんね」みたいな感じで、それで「大いなる愛」って曲が流れて「タンタンタンタンタンタンタンタン」もう そっからこうあのそのヤマトが「ヤマト発進」っつって静かにこう突き進んでいくところからもうみんな号泣してるわけです、うん、はい、目の前で見ていたチンピラがいまして映画館で。でこう前の席に足を踏ん投げるようなあの、はい、今だったらあの映画泥棒の最初のやつで捕まるようなそんなやつがこうあの映画館なのにレイバンのサングラスをしてましたね、
はい、見えにくいやろ
うよね、うん、でしかもあのタバコなんか吸ってるわけですよ、
はい、
ね、でもうね、気に入らねえなと思って見てたんですけどね、はい、でその最後のシーンもう俺も何回目か見てるからもう、はい、もうあの全然泣く気もしないんですけど、はい、その兄ちゃんもレイバンのサングラスグッと取った後、はい、もうずっともうぐっしぐしもうぐっしぐし泣き晴らしてましたけど、
ね、はいはい、
多分あいつ あの遺伝子というか、
はい、
DNA の中には刻まれたですよ、多分あの時におそらく18区だと思いますけど、
はい、
できっと彼は自民党や維新を支持するような日本は戦う時は俺は戦うんだぐらいのつもりでいる洗脳されたやつになってるはずです。
実際に行った人とかあのもしあのあそういう目に遭った人は絶対戦争はしちゃいけないし行くことも行ってもいけないと思ってると思うんですよね、うん、
ちなみにあのこれ観客動員数400万人です。
おお、っていうことはあれです、もののけ姫とかあの
もののけ姫が登場するまでは、はいはい、アニメ映画では第1位です。
ですよね、
うん、はい、だから社会現象になったんです、
はい、
でこ の, その最後の特攻来さんというやつを見て例えば時の日本共産党だとか、はい、その左翼系労働組合だとかが一斉に抗議をやりました、はい、うん、やったけどもうそんなのもう やっちまった方が先だもんなんで、うん、儲かっちゃってるからだからこれイケイケどんどんですよ、
はあ、
でそこでやっぱり俺はあのそのねじゃあ榎木田新右衛門はどこで目覚めたのかっていうかその洗脳から覚めたのかって言ったら、
はい、
イミジクモ春菜君がさっき言ったヤマト2です。
あ、この次のやつ。
このいやさらば宇宙戦艦ヤマトを、
はい、
テレビ版として作ったわけですよ。読売テレビ。ええ、でこの連続のこう細切れにして出していくわけです。
はいはい、
で最終回当然。あの衝撃の最終回をお茶の間で見れるのかと思うじゃないですか、
はい、
すごい衝撃が起きるんですよ。
は、
特攻しないんですよ、ヤマトはみんな生き残るんですよ。
うん、
まあ、何人かは死にますけど、
はい、
で何これっていうこの肩透かし、でこれはですねこの安彦義和さんという人が後に語ってるんですが、
はい、
これあのこのさらば宇宙戦艦ヤマトが大ヒットしたので制作側はもっとヤマトで儲けようになるわけですよ。
あ、そうか、死んでもらっちゃ困ると。
死んでもらっちゃ困るわけですよ。
なるほど。
だから生きてるバージョンの違うストーリーを作れって話になっちゃうわけですよ。
あ、
だからその後に続く宇宙戦艦ヤマトのシリーズは、
はい、
映画では終わったんです、
はい、
終わったんだけどそれをなかったことにして、うん、ヤマト2っていうテレビあの連続テレビアニメから派生してるっていう筋書きにしてるわけ、
うんうん、最近でよくあるパラレルワールドとかなんていうかね
なんかわかんないけどそういうことになってるんですよ。なんかこれで俺は大人っていうやつらはちょっとこれは信用ならんぞと、
うんうん、
やっぱおかしいぜっていうね私は思うようになって、うん、 でそこからその、まあ、それまでは本当あの神風特攻隊とかって話を聞いたらもう涙を禁じ得ずに、はい、本当にあの海浮かばを歌うような小学生でしたから、でところがやっぱおかしいなと思うようになって、
はい、
本当にみんな喜び勇んでそんなところに行ったんだろうかというふうなことを思い始めて、
はい、
でそこからいろいろ文献を読んだりいろいろ調べていくに従って、
うん、
なことはなかったんだな実際はってことが分かってきて、そのいろんなペテンがそこであって、
そうです、ね、
例えば今から特攻隊に志願したいもの、ね、はい、あのじゃあ手を挙げろって言って、ね、普通だったらこうあの目つぶれみたいな感じでさ、
はいはい、
目つぶって手を挙げろみたいな感じでやればいいのに、そうじゃなくて全員こうさあ挙げろって言ったらもう同調圧力ですよ、
うん、
全員挙げるわけですよ、
うん、
ね、そういうようなやり方だとかをゴリ押しして死に至らしめていたってことが分かってきたので、もうこれはいかん、で、まあ、まあこの宇宙戦艦ヤマトのこのこれはまああくまでフィクションですよ、
うん、
フィクションとしてはまあこれはこれでも面白いけれど、うん、これを真に受けちゃいけないぞと私は思うようになったけど、真に受けてるやつらが俺らの世代にどんだけいるね、
はいはい、
うん、でそれが今この日本を今引っ張っとるんですよ、
うん、
この50代60代が政界とかにもうじゃうじゃいて、
ますね、
もう絶対ヤマトの話とかしたらみんな熱い思いで語り始めるはずなんですよ、うんうんうん、それが怖い、
はい、
だから俺たちはだからそういうやつに会うと、うん、あの熱い思いで、あのしかもほら知識量は段違いに俺の方があるから、
はい、
まず知識で圧倒した上で違うぜっていう話をこうするまあであの宗教の洗脳とかと同じ手法なんですけど、はい、それをやってるんですが、まあという話で、はい、まあこのさらば宇宙戦艦ヤマト愛の戦士たちはフィクションですよっていう、
はい、
うん、これをねそのね、うん、命をかけることがかけて、うん、兄弟や恋人や家族を守るっていうのが美しいことだっていうふうに思ってるのはちょっと違う短絡だよっていうことを私はもうあの言い続けているわけです。
これ聞いてて思い出したんですけど、
はい、
あのこの価値観の違いのところで一番衝撃を受けたのは、日本人も受けたかもしれないんですけど、
はい、
これに衝撃を受けたのはアメリカ人やったんですよ。これアメリカ人の人は、
うん、
あのだいたいヒーローもんってみんな助かる設定だったらしいです当時ってね、
うん、
やけど宇宙戦艦ヤマトアメリカ人が見た時に、え、森幸死んだみたいな、
うん、
あのその仲間とかそのヒーロー側というかな、そっちに主人公側が死ぬなんてありえないことをあのそれ映したのもアメリカ人からしたらものすごいショックだったらしいですよ。
あ、
はい、
まあ、だからねこれをね境にね、
はい、
あの主人公側が次々に死んでいくものが増えるんですよ、
うん、
そうですね、
ええ、あの例えばあのこの数年後に、
はい、
深作欣二が監督した角川映画、
はい、
里見八犬伝というのがあって、
はい、
ね、八犬伝というのはもう8人のこう剣士が出て、
うん、
八犬士というのが出てきて、でその玉梓という、
うん、
怨霊と戦うという、まあ、電気ロマンなんですけど、その次から次へと倒れていくわけですよ、うん、千葉真一まで死んでいくわけですよ、うん、で最後はこの魂となって生き残った真田広之と薬師丸ひろ子しず姫をそのなんか応援して終わるという、なんかなんだこの映画っていう、
はい、
でもそれがまた俺はゾクゾク来たんで、それをまた映画館で30回ぐらい見てしまったんですけど、はい、でもねなんかそういう風潮がね出てくるようになったという、
確かに多かったですね、
うん、だからね、あのそこはちょっとねあくまでフィクションです、
うんうん、
あの戦争っていうものはそんなもんじゃない。だってこの宇宙戦艦ヤマトの中で次々に人が倒れていきますが、
うん、
まともに血は出ない、
うん、
ね、体は吹っ飛ばない、
はい、
ね、でそこに例えばまあ、その内臓であったりとか、
うん、
ね、いろんなものが飛び散るとか、そういう、まあ、あるいは匂いとか、
うん、
とんでもないものがこう本当はあるはずなんです、
はい、
本当に戦争だったら。でもそれは一切ないんですよ、
うん、
さあ、なぜかって言ったら映画だからです、ええ、だからそれを見て本物だと思ってはいけないし、あくまでフィクションなのだっていう、もうどっかでこう一歩引いたところで見ないとダメなんだけど、
うん、
この宇宙戦艦ヤマトに関しては DNA になんか傷をつける作品だったような気がするので、あの特に50代60代の皆さん、その特に右寄りの方、お気をつけください、
うん、
後の時代に笑われると思いますよ。
そうですね、
あいつの恥ずかしいやつらだったんだなっていうふうに思われる可能性がありますよ、
うん、
ということを申し上げておきたいと 思います。キラウエコさんはあの宇宙戦艦ヤマトはもう繰り返しご覧になったそうで、
いや私よりやっぱ上の世代だからちょっとあんまり覚えてないですね。
このヤマト2の後に出てきた宇宙戦艦ヤマト新たなる旅立ち、うん、でその後のヤマトよとは、
いや知らないですね、うん、その道順が、はい、
ヤマトよとはにはね、
布施明
のテーマ
曲、特攻していくのは見たちょっと記憶はありますけど、うん、
特
攻ヤマトごとね、でも何人か逃がしたでしょ。
あ、だからあの下船させてるんですよ。
ですよね、
島大輔とかあそこら辺を下船させた上で古代進む一人残って、それで雪、ね、の亡骸とともに突入していくっていう、
そこはなんとなく覚えてます。その後どうなったかとかどういう風にあらすじというかどういう風に分かれていた、
まあまあまあ、ともかくあのまあ、大和を見送って、うん、その、 あの救命艇で逃がされたやつらがいて、で大和を操船し、もう一人で操縦できるんだと思って、うん、大和はそう、何人も人いらねえじゃんと思ったけど
あれ設定では何万人も乗ってる設定、
何万人や何百人、
何百人ですね、うん、なんか
で、あのでヤマト発進とかってガチュン、あ、いけるんだとか思ってそれでそのまま突っ込んでいって、ドカーンってなって、それでその人のっていう優しさが星に勝るなら、カラオケ行きましょうか
また行きましょうね、
沢田研二、
これがまたヒットしちゃったんで、はい、ザ・ベスト10で歌うわけですよ、はい、毎週スタッフ、ほら沢田研二を見たい、あの沢田研二のファンであるっていう女の子のファンが、はいはい、大和とかそんなのどうでもいいとか思ってたやつらも行っちゃうんですよ。
そうですね、こう
だからこれがね、西崎義信見事ですね。後にあのクルーザーであのホステスとか 何人も乗せて、なんか首里肉林の宴会をやってて、はい、でコカインまで吸って捕まるんですけど、あで 今その息子がプロデューサーになってて、であの現在の技術力でさらに画像を良くした、大和を今やってますんで、
あ、そうです、数年前にやってましたね、映画が、
これはまたね、またこれがね面白いんだ、これがもうなんか、いやだってあの地球とガミラスが連合軍組むんだぜ、もう何でこの夢のドリームマッチとか思いながら毎回楽しみで見てる
あの木村拓哉があの古代進むやったやつじゃなくて、
あれは、はい、あれはスターシップトゥルーパーズみたいなやつだろ。
あ、そう
だあれはちょっとな、
やっぱ違うんですね、
違いますね、
うん、
だってあれ、これあの、はい、キムタクとさ堤真一じゃない、
はい、
ほとんどあの TBS でやってたドラマのグッドラックだもん、ほとんど、
なるほど、
もうなんか旅客機を宇宙戦艦ヤマトにしちゃったってだけの話になる、はい、なんだこれはとかって思う、
その
話はどうでもいいです
ね、その通りですね、
すいませんでした、はい、ということで、一旦 CM に行きまして、最後のお便りをご紹介していきましょう。
全国の有料風俗店をご紹介するナイトレジャー大作戦、レポーターの速尺スマタです。さあ今回ご紹介するのはこちら、風俗激戦地西川口に先月オープンして以来大好評のお座敷サロン、宇宙戦艦ヤマトです。店長のデスラー総統、この店の指名ナンバーワンのスター社長、そして常連客の八山浩一郎さんにちょっとお話を伺ってみましょう。皆さんこんにちは。
こんにちは。
デスラー店長繁盛してますね。
おかげさまで連日行列ができるほどでした。嬉しい気になっております。
いやー、ナンバーワンのスター社ちゃん、なかなか金星の取れたプロポーションで、しかもちょっとロリが入ってて人気が高いのもうなずけますが、どうなんですか。
いえ、それほどでも、でも下の動きを前ってよく褒められます。
いいですね、いいですね。そしてこの恩恵に預かっているのがこちら、作法者の浦山さんですか。
もう闇金になってしまいました。お金がいくらあっても足らないっす。
いや、羨ましいな、羨ましいな。というわけで今回は西川口からお座敷サロン宇宙戦艦ヤマトをご紹介いたしました。なおスター社ちゃんの他にもノメルちゃん、佐渡ちゃん、徳川ちゃんなどサービス抜群、ルックス満点のピチピチギャルが揃っています。さあご指名はお早めに。ナイトレジャー大作戦でした。